今週も始まりました龍の調べ。新年明けてアニメーションが作れなくなってしまったドクターピースです。
D ロックです。
龍の調べ始まります。まずはお知らせですね。このポッドキャストのロゴをタップすると今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうとフォームが現れます。そちらから送ってください。また龍の調べのレビューをお願いいたします。評価をしていただけることにより龍の調べもよりく長く続けられますのでよろしくお願いいたします。今週はですね、まあ僕らの仕事ってストーリーや企画を作るときに原作やモデルというものが存在します。そのため作品作りにおいてパクリ疑惑などネガティブなレッテルがつけられることもたびたびあります。ありますよね。
まあしょっちゅうですよね。しょっちゅう
で、しかし表現者はそれに屈しているわけにはいけないです。で、表現者として参考にすることはあっても丸パクリはしても面白みがないっていうのは承知の上です。そんなこんなで今日はキャラクターのデフォルメってどこまで OK なの？まあキャラクターっていうところはちょっと具体性を出しただけであって、キャラクターだけじゃなくてストーリーとか史実だとかそういうところも含めてっていうところですねにフォーカスして、語っていきたいなというふうに思います。ではデュロックさん大丈夫ですかね。
はい、まあ、漫画の、絵の描き方とかで言うと、デフォルメって、まあ、例えば、劇画とか、劇画タッチであったり、ギャグ漫画風のタッチであったり、ものをいかに、こう、形を変えて表現するかみたいなものを、まあ、デフォルメって言うんですけど、まあ、実際、そうやって、こう、現実にある、ものを自分の作品に取り込んでいく過程の中で、まあそのまんま書くと、まあ、いわゆる丸パクリってことになるわけですよね。
うんうんうん、そうですね。
だからそのまあそれの度合いについては非常にね、なんかみんな世界中がちょっと著作権の問題とも絡んでて苦心してるところだと思うんですけど、 100% オリジナルのものっていうのは多分誰も作れないと思うんですよ。
もう人間が知識を持った時点でもそれは無理ですよね。
うん、
だってもうはっきり言えばそのどこまでっていうところの線引きがなければ言葉を借りてる自分たちもはっきり言ってパクってるわけですよね。
そうそうそう、
まあ細かく言えばの話ですけども、ね、もうそれを言い始めればキリがないっていうふうに言われるかもしれないですけども、まあその線引きをどこまですればいいのかっていうところが、うん、まあまあ今回の本題でもあるところっていうところですね。
だからまあ絵を描くっていうことを一つにしても、その、うん、あるものをまあ自分の手で絵描くわけですけども、
うんうん、
それをどのぐらい変えれば自分のオリジナル作品としてうん、認めてもらえるかっていうバランス感覚っていうか、
うん、
実際そんな例えば音楽とかもまあ、うん、もう結構似たようなリズムやメロディーフレーズなんかはもう多分たくさんあると思うんですけど、
うん、
でもオリジナル作品としての体裁を一応保ってるわけじゃないですか。
そうですね、うん、
そこがなんて言うんでしょうね、ちょっとどのぐらいなのかなみたいな。これは身についている人は逮捕されないし、身についてない人が逮捕されるんじゃないかと思うんですよ。
うん、まあ基本的に著作権でその丸パクリの作詞作曲とか、うん、そういうもので捕まった人って今までにいないじゃないですか、基本的には。うん、まあいたでかもしれないですけど、表にはニュースになってないと思いますよね。
うんうん、なんか裁判とかにはなったとしても、なんか本当にね、牢屋に入るってまではならないでしょうね。うん、
まあ あの表沙汰になったのはゴーストライターぐらいですけどね。
そうですね、だから世間のやつですよね、うん、世間の評判とかそういう面でのダメージですよね、
うんうん、まあでもそれはあのまた別問題ですかね、うん、あのゴーストライターっていうのはあの著作権的なところでいうところの話であって、まあ、これはあくまでデフォルメっていうところで、
そうそう
原作史実オリジナルをまあ、あのそのまあよりよく継承できるかっていうところだと思うんですよね、うん、
まあその何かあの、うん、まあ言ったらですよ、例えば、うんまあ、一番有名なのはあの、まあ、アメリカのほら、
うんうん、
あのネズミのキャラクター、
ああまあ、ミッキーマウス
ですね。ミッキーマウス。と最近ではテレビでもミッキーマウスという言葉を言わずにネズミのキャラクターって言ったり、あの、いわゆるこう、ディズニーランドっていう言葉も使わずに、なんか別の言い方をしたりって気を使ってるじゃないですか。
それは小学校でもなんかダメみたいなことらしいですよね。だからそれであると、やっぱキャラクターっていうところの、あの、言っちゃいけない、あの、ハリーポッターでいう名前を言ってはいけないあの人みたいな感じになるわけですよね。だからネガティブなレッテルしか得られないと思うんですよ、そのような状態だと。
そうですね。
うん。だからそんなんだったらせっかく生まれてきたいいキャラクターを自分たちで会社側が潰しちゃってるっていうところになるのかな。まあこれ言うとね、アップルもディズニーと提携してるようなもんだから、
うん、
このポッドキャスト潰されるかもしれないけど、
確かに
でも著作権的なところとかこの知識的なところ、まあね、考え方のところを潰すっていうのは、うん、アップルはしてくれないと思うので
まあそこでですね、僕もちょっとこの間ですね、あの、うん、まあ、まああるちょっとあのホームセンターであの、うんうん、まあ、ゴザを見つけたんですよね。ゴザ、
うんうんうん、
まあ、日本のよくある安いゴザなんですけど、うん、そのゴザになんか表面に刺繍がしてあるんですよ、
うんうん、
あの丸を3つ重ねたような丸を3つ重ねた、うん、まあ、ミッキーマウスのシルエットみたいな、まあ、どう見てもミッキーマウスのシルエットなんですけど丸を3つ重ねたデザインとみたいな感じで、でしかもその横にミッキーって書いてあるんです、英語でミッキーって
あ
ー、このラインかな、そのディズニーに文句言われないのはこのラインかなっていうところかなと思うんですよ。その丸3つ重ねてミッキーって書いただけではこれがミッキーマウスとは言えないギリギリのところついているゴザだなと思ったんです、
うんうん、
まあ、買いましたけどね、その面白いところついてるかなと思って。
だからシルエットはあくまで影だよと、
うん、
だけどもあの D6 さんが今言ったようにもうあの添えてミッキーマウスって書いちゃってるから、それに関してはあ著作権的にミッキーマウスっていう文言がアウトだと思うんですよね、うん、そのディズニー側からしたら、うん、それをまあデフォルメしたっていうところで影のシルエットは OK だろうと、うん、
でもまあこの
いうことにはなると思うんですよ、
まあ、マウスって書いてないのがまあうまいところですよね、ミッキーとしか書いてない。
ああなるほど、あ、あの継承じゃないわ、ニックネーム的な感じですよね。そうそうそう、
だから、まあ、よくあるアメリカのよくある名前みたいなミッキーとして書いてなくて、
あ、
わあそこまあゴザメーカーよく考えたなと、まあ、
うん、
まあ、勘違いして買う人も多いだろうし、
もうでも熊本だから熊本だけでいけるんじゃないかなっていうところはちょっとありますけどね。だから熊本はあの申請すればあの多少のアレンジは OK っていうところで、アレンジした場合はあの熊本県庁に申請を出せば、うん、その OK って、まあでその熊本自体 あのデザイン変更はアウトですけど、
うん、
まあ、そこまできちんとあの決まったルールにのっとってやればその背景のデザインとかあとは何に載せるだとかっていうことでちょっと多少のアレンジは OK と。
まあすごいですよね、熊本ってそういう意味ではあのいわゆる結構ゆるゆるの著作権、
うん、
まあ、結構自由に使えるという点で、まあ、熊本のキャラクターとしてなんか、うん、まあ、他のあらゆる他のキャラクターに比べると画期的なところをついてきたかなと。
う
だから逆になんかこう中国で偽クマモンみたいなのを作ったりしてますけど、もっと正規の申し込みをすればね、うん、普通に作れるのにっていう、うん、わざわざこうパクったような、
もう明らかにルールを尊重しなかった人たちがやったんだなっていうのがバレバレですよね、
うん、そうですよね、だから正々堂々とこういうの作りたいんですって言えば、正直に言えばいいのに、
うん、だからまあ話はちょっと展開しちゃうんですけど、歴史の、まあ、ストーリーですね、うん、今度は今はちょっとキャラクターのところにフォーカスしましたけど、今度はストーリーとかその史実とかそのあたりをどこまでデフォルメするかっていう、
これ結構重要な問題だと思うんですよ、は
い、で司馬太郎とか有名な、ね、作家でいうと、雲の上のあれ何でしたっけ、
坂の上の雲かな
だかあれは大河ドラマでしたっけ、
大河ドラマにもなったんでしたっけね、
まあ結構ね有名なドラマになりましたよね、ああいうのとか、司馬太郎がまずデフォルメしてるじゃないですか、基本的には史実とは言われてるけども、デフォルメして、で映画監督が、まあ映画監督というよりは脚本家がさらにデフォルメしたっていう感じですよね、ああいうのは D6 さんから考えるに、まあ例えば D6 さんならどういう風にデフォルメしていくか、
これがですね、ちょうど昭和30年代ですかね、なんか、その論争が起こってたんですよ、そのいわゆる、
それ前去年のこのあたり、そうそう言ってませんでした
歴史小説とはどうあるべきかみたいなやつで、なんか史実のままがいいのかアレンジしていいのかみたいな、結局なんか史実のまま書いたところで、そのなんかまあ、どこか脚色はされるんですよね、全てそのまんま書くってことは不可能なんで、結局なんか 無意味な言いがかりだみたいな、ただそのなんか歴史小説とか歴史物語においてやっぱこう新しい登場人物とかこういう歴史上の人物の物語書くぞってした場合に、まあやっぱ物語作るってことは、まあ、見せたいとこ見せるってわけじゃないですか、その、例えば主人公が朝起きて便所に行って顔を洗ってみたいなところは書くわけじゃないじゃないですか、何らかの形で脚色するでしょ
う、
まあなんかちょっとこう少なくとも面白くはしないと、そういった意味でそうですね、なんか、まあ、限度はあるんですけど、ある程度はね、なんか自由に自分の頭の中のものをこう表現していいかなと思う
んですよね。基本的には許容すべきだと思うんですよね、そのデフォルメっていうのは、やっぱりいいものだっていうことだから、けなしたいから広めたいわけじゃないと思うんですよ、いいものであってからみんなに知ってもらいたいっていうのが多分人間の素直な感情だと思うんですよね、
ただこのなんかやっぱネットでは、自分なんか漫画とかなんか歴史漫画を担当してるんですけど、やっぱこの時代はこれはなかったとかネットでは書かれたりするんですよね、この石垣は間違っているとかね、まあその時代交渉的な部分でなんか正確じゃなかったりすると、まあ、見つけた人はもう早くみんなに教えたいって感じでどんどん書き込むっていう、
もしその D6 さんが言われた場合はどういうふうに対処しますか。
まあ僕の場合はもう、いやそれはもうあえて狙ってやってるんだよみたいな顔して
でも実際心の中は失敗しちゃったみたいな、
いやでもまあそうね、そうですね、なんかもうとにかくなんか平然とした顔をしてるふりをするっていう感じ
で、そこは毅然と対応はするけども、心のね、奥底ではちょっとまあ見えない感情は持ってるという感じですね。
そうそうそう、なんだそんなとこ見なくていいのになみたいな気持ちあるんですけど、
なんかありますね、
そう歴史ものの映画とかでもよくありますよね、この時代の戦艦にはこれはなかったんだみたいな、なんか後からマニアの人から文句言われたりとか、まあ映画の本質というか面白さの部分にはあんま関係してないものなので、言ったらですよ、アメリカで作られる日本の映画、日本を舞台にした映画なんてもうそういうなんか 向こうの人が考える日本のイメージで作ってるから、
うんうん、
まあなんかちょっと嘘は多いじゃないですか。
侍も忍者も全然違いますからね。
そうそうそう。だからなんか、まあ、それはまあ、ね、求められるイメージだから仕方ないんかなっていうのがあるんですよね。うん、
まあ、イメージだけで先行しちゃったのが一番ひどかったな。まあ僕が思うね、個人的な感想ですけど、うん、ドラゴンボールひどかったな。
そうね。あれは
鳥山明は一応自分のやつが映画化になってから、別の物語として見てくれとは言ったけども、うん、多分納得はしないと思うんですよ。
そうね、すごいっすよね。
ハリウッドで取り扱ってくれてから、とりあえず良かったと。
あれ、なんか、ドラゴンボール知らない脚本家が書いたんじゃないかなと思うような、なんか。
そうそうそう。多分監督の指示だと思うんですよ、あれに関しては。で、脚本家はそれに従うしかなかったっていう、いう感じだと思うんで。うん。うん、日本のね、あの脚本家は監督と割と対等ですけど、あっちはね、傘下に入るじゃないけど、下ですから。
そうそうそ
う。うん。まあ、これで立ち位置が見えますよね。うん。
まあ、なんて言うんでしょうね、その、まあ、無駄に、あの、夫婦の描写とかやったらうまいとかね、なんか、あの、うん、無駄にうまいところと、全体を通してひどいのが結構多いですよね。
うん。でもあの北斗の拳は割と良かったような気がするけど、
北斗のあの最初のやつ、あの映画化された
ハリウッド版の、
見ました見ました、あれ見たし、なんかであのビデオも買ったんですよ、あれ気に入っちゃって、なんか あのやっぱですね、北斗の拳の絵柄をあの外国人が演じるとなんかかっこいいんですよ。なんか
あれはあのケンシロウ以外は、
うん、
あ全部外国人でいいと思うんですよ。ケンシロウはアジア系というかやっぱ純粋な日本人だなと。
そうそう、あとあのユリアも日本の女優がやってましたよね。
うん、
一言も喋らなかったですけど、ね、多分、
うん、いやそれで良かったと思いますよ、
うん、
だけどもほぼ砂漠だったっていうのがちょっと残念だったなと。
あと
ちょっとハリウッドの生かし方じゃなかったなっていうところ、
あのなんかケンシロウのあの技もなんか無言でひたすらなんか打ちまくって、
うん、
そしてあの英語で You are already dead とか言ってなんか、うん、あのちょっとあの決め台詞がこう寒かったなみたいなのがあるんですけど、
うん、だからそこら辺もやっぱりストーリーとか世界観のデフォルメ、うん、っていうのをどこまでねやれるかっていうところを、やっぱ国が違ったからこのような物語が生まれたっていうところ、うん、まあかなり昔で言えば、あれ多分イソップ物語とイソホ物語って全然違うと思うんですよ。あれデフォルメして、まあ翻訳が多分その当時知識としてまだまだ未熟だった時代だから、あ、まあ、ズレは生じるにしても、多分結構ズレてたと思うんですよ。
うんうん。
うん。まあ、その時代が参考になるかって言ったら、多分その時代と同じようなことが起きてると思うんですよね。
まだ。そうですよね。だから、そう、昔の作品、昔のなんか、有名な文学作品とかを、まあ、現代を舞台に置き換えて、作ってみましたみたいな。
うん、
それとか、あの、漫画をドラマ化しましたみたいなのも含めて、うん、やっぱ、なんかすでにある有名なものから取ることによって、まあ、ある程度の収入というか視聴率取れそうかなみたいな、うん、そういう
まずね、糸口が見てやろうかっていうか、うん、これ知ってるから見てやろうかみたいな感じになりますからね。
そうなんですよね。
今ジャンププラスっていうその主演者が出してる、うん、あの週刊少年ジャンプとは別にウェブ版のやつがジャンププラスっていうのがあるんですよ、
うん、
で僕は iPad で見てるんですけど、その物語であの昔のおとぎ話とかで使われてるキャラクター、使われてるというか出てくるキャラクターの、
うん、
まあ桃太郎だとか、あの不思議の国のアリスだとか、まあアリス・イン・ワンダーランドとか原作名は、あとはあと何だっけ、ヘンゼルとグレーテルとか、あのようなキャラクターが出るあの漫画が今 習慣的に流されてるんですよね、うん、鬼まだらっていう作品なんですけど、それが本当にキャラクター自体はその特色はなんかデフォルメして出されてるんですけど、パクってるっていう感じじゃないんですよ。
うん、
うん、まあ D6 さんも機会があったらウェブ漫画のただなんで、
うんうん
うん、見てもらったら面白いかなと思います。うん、うん、ジャンププラスではそのエルドライブっていうのがアニメ化されましたし、
おうおう
最近天野明、ちょっと前だとカテキョヒットマンリボーンの作者ですね、うんうん、今はウェブ漫画で連載中っていうところで、うん、だからデフォルメはそのものによるのかなとか、うん、あとはパラレル的な考え方もできるし、
うん、いやだからそのまあ作る側からしても、まあうん、持ってくる素材があるから、まあ、楽は楽ですよね、
うん、うん、そうなんですよね、うん、だからリサーチとかそういうものが必要ないから、
そうそう、うん、だから読者とか視聴者側にも知識があるし、
うんうん、
全部一から説明もしなくていいし、イメージもあるし、
そうそうそう、うんうん、だから最初でなんていうのかな、イベントみたいな発生が必ず、まあドラマでもアニメでも漫画でも絶対的にストーリーとして必要じゃないですか、
うんうん、
その中でくどくど説明が多すぎるとやっぱり読者って嫌になると思うんですよ、
うんうん、
だからそこの部分をね、できるだけ抑えられるかっていうのが非常に世界観に入り込ませる重要な要素ですよね、うん、
だからまあ最近の NHK 大河ドラマなんかも、まあ、基本毎年毎年どういうふうにデフォルメするかっていうのでオリジナリティ出してますよね、うん、基本戦国か幕末の繰り返しですけど、そこの中で同じキャラクターを同じ登場人物のデフォルメの仕方で変えてるみたいな、
うんうん、
だから真田幸村はこういう描き方してみました、どうでしょうとかね、うん、三国志もそうですよね、なんか今回の三国志の登場人物こういう描き方してみましたっていうので、うん、まあなんか同じ話、同じ三国志の話でもいろんな漫画が出てくると、
そうそうそうそう、もう数限りないぐらいバリエーションありますからね、
そうそうそう、
うん、
だからもう同じものでもデフォルメの仕方で、
うん、
儲けれるぞっていうなんか、
うん、そうですね、
そういう点でまあこすられまくってるのは戦国幕末三国志とかでしょうね、やっぱ、
うん、まあよりその今の時代からしたら平和っていうところを重きに置けば逆転するところかもしれないけども、うん、戦争っていうところだから、でも一番人間性がにじみ出たっていうドラマを描くには一番その時代が良かったわけですよね。
そうですね、乱世みたいなね、
うん、
まあだ日本の歴史で戦国と幕末しかまだなんかドラマの題材として価値的なものが出てきてないっていうのはちょっと寂しいですけどね、もっと他にも面白い時代見つけてくれたらいいのになっていうのありますよね、
うん、だって平安時代とかは陰陽師ぐらいしかないですもんね。
そうですよね
で明治だったらもう明治天皇の話ぐらいしかないですもんね。
そうそう、江戸時代、江戸時代もまあなんかちょっとした悪代官の話とかそんなんですよね。
もう水戸黄門しかないですよ。
そうそうそう。本当そう。
もうそれより前になるともう戦国時代というかもう1603年より前になるわけですよ。
うん。ねえ、なんか、まあ、確かにないですよね。まあ戦国幕末ぐらいの、うん、道具をまあその時代劇スタッフはいっぱい揃えてるだろうし、うん、それ以外の時代やりたいと思ってもまあ道具がないでしょうね。セットとか。うん、
だから大河ドラマをそのまあ史実の物語にするのであれば、もっと過去の物語をもっと紐解いてみるとか、うん、そういうチャレンジっていうところを、 NHK がやれば、
うんうん、
ね、あの歴史研究者を投入するとか、うんうん、そういうところで新たな試みをやるとか、本当に研究者をあの横に置いとくぐらい、うん、その時だけ、
うんうん、
でも置いとくぐらいのやっぱものになっていかないと、深みのある、真実味のある多分ストーリーにはならないんじゃないかなっていうか。あ、
それでちょっと思い出したんですけど、日本の、うん、まあ、時代劇っていうのあるじゃないですか。日本の、まあ、大河にしても連続ドラマにしても、
うん、
まあ、時代劇と、まあ、韓国の歴史ドラマっていうのを、まあ、僕好きで見てたんですけど、まあ、
うん、
結構あの比較して考えてみると、もうめっちゃ明確な違いが一つあるんですよね。
おお、それは何でしょう。
韓国の歴史ドラマは全体が一本のストーリーなんですよ。だからあの大河的にあれが起こってこれが起こってっていうので、あのなんか脈絡なく進むじゃなくて、まず最初に一つの大目的が掲げられていて、
うん、
それに向かって、まあ、一本のストーリーとして進むんですよ。その歴史のもので、うん、もうあるに歴史のものでもどんなものでも、
うん、
だからまあ全体として統一感はあるんですよね。その、
うん、
長い大スペクタクルを見たぞみたいな感じはあるんですよ、うん、その点いくと、ちょっと日本のドラマは朝ドラのなんて言うんでしょうね、毎回見なくても継ぎはぎで見ても追いつくなみたいな、なんかそういう感じかな、うん、日本の歴史ドラマとか、まあ、うん、だからまあその一つこうハマり込んで見るなら韓国の歴史ドラマで、時々気が向いた時に見るなら日本のやつかなって感じですけど、うん、やっぱいいやつはやっぱ本当なんかこう一人の人間の一生を通してすごいこう重厚なテーマを掲げて、して描ききってるんですよね、
うん、
あ、なんかいいやつは本当もう見てほしいなみたいなのがあるんですよね、
うん、
最近ちょっとあの日本の時代劇も、まあ、ちょっと漫画の影響かなか知らないですけど、まあ、ちょっと統一感はキャラのデフォルメで出てきてる気がするんですよ。
うん、
まあ、福山雅治の龍馬伝あたり、まあ、福山雅治っぽい龍馬として、うん、あのまあ最初から最後まで統一感あったんですよね。
うん、
まあ、あれも目的が一つだったから、ちょっと韓国歴史ドラマ的な雰囲気になってましたもんね。
ああ、まあ、うん、あれはね、今日ニュースになってましたけど、あの龍馬が5日前になんか書状が送られてて、あのその新国を形成するぞみたいなことで、うん、もう決定だみたいなところになったけども、龍馬はそれを見たのかどうかまではちょっと分かんないけども、うん、それがその龍馬の兄の子孫が好評でニュースになってましたね。
いや、今日ですか。
今日です。
タイムリーです、ね。
1月の13日。はい。
なんか坂本龍馬っていうのはなんかまあそういう意味で扱いやすいですよね、主人公として。
そうですね。
そのダラダラしないというか、その、うん、人生における目的が、まあ、一貫してるから。
そうそうそう。
ね。
基本的には日本のあのドラマっていうのは基本的に権力で潰されて頑張ってやってたけども、それが達成できないから、あの漫画の擬似的に自分がなぞらえて達成してくれてるっていうところで気持ちがいいっていうところに共感するっていうか、本来はこうあるべきだよねみたいなところにあるわけですよね。
うん、
まあね、まあ、ネガティブな部分があっても。
そうね、うん、なんか、僕もちょっとこう、なんていうんでしょう、毎週毎週、こう、ね、大河ドラマなんか見てるわけじゃないんで、
うん、
だから、あの、多分あれずっとストーリーが続いてたら、一貫して続いてたら、うん、あの、待てないと思うんですよね、多分、あの、一年間もね。
うん。
だからまあ、ああいう風にしてるのかな、っていうのはあるんですけど。
うん。いや、僕は、大河ドラマをまともに見れたことがないから、あのはけってその、あの大河ドラマのなんか 凄さっていうのは未だにまだ実感できないから、うん、どうしても海外のドラマの方に行っちゃう。
確かにね、大河ドラマ借りてみたりしないですもんね。本当なんかツタヤで借りたりとかしないですもんね、うん、だからなんかあの風景と一緒ですよね。なんか流れてるから見るみたいな。
そうそうそうそうそう。で、あの今はっていうかここ 2,3 年は朝ドラを割と見るようになりましたね、うんうん、まあ時間あの出勤前だから、
うん、
あれは目に触れるっていうのは
あれは本当流れてるから見るの本当なんかそれをこううまいこと掴んだ、
うん、
習慣化人々の習慣化させてるのに成功してるというか。
でもあれはじゃあ脚本のあれもあるかなと思うんですよね、うん、ということでまあちょっとあの今日はな長めの話になってデフォルベっていうところで、まあ、あの答えは見つけられないですけどもこれはあの、まあ、表現者として探していくべき課題かなというふうに思います。ではお送りしたのはドクターピースと
ディロクでした。
ではまた。